こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんか急に寒くなってきましたね。
寒いですよね、やっぱりね。
寒いっす。
なんか朝起きて運動に出かけるときに、めっちゃ寒いなっていう。
朝夕ね、日が暮れてからとか、あと日陰とかが急に寒いですよね。日向はまだちょっとね、日が当たると少しまだ暖かいかなって気がしますけど、日陰はもう、なんか冬の、むしろこう冬の気配を感じてます。
冬感ありますね。
秋
というね。
やっぱ毎年ね、秋が短いって言ってますけど。
今年はでもなんか、おかしくないですか、なんか。先週ぐらいまでなんか半袖半ズボンみたいな感じのテンションでもういけたかなみたいなとこだったけど、今週無理だなみたいになりましたからね。
今週無理ですね。
うん、
まあ、まだギリいけ。なんか、あれを思い出すんです。なんだっけ、カエルだっけ、なんだっけ、お湯をさ、じわじわと、
あったかくして、ゆでガエルみたいなやつ。
ゆでガエルか。ゆでガエルのね、話。この時期、まあ、急に寒くなってはいるものの、別にその、0度とかにはならないわけじゃないですか。で、結構夏のノリで、まあ、まだ、ちょっと、クーラーがちょっと、きつくかかってるぐらいかなと思って、半袖、半ズボンとか、靴下履かずにいると、実は体が結構冷えてて、お腹痛くなるってことが、この時期結構あるんですよね。
ありますね。
ね。
ちょっと。僕もなんか、朝方、寒くて起きますからね。基本的に。
寒くてね。
寒いっつって。
いやー、そうね。気をつけないといけないですよ。風邪ひかないように。
そうですね。風邪ひかないように。そうですね。と思って、そう、僕最近その、食事制限してたんですけども。やっぱこう、冬に差し掛かってくるときに、割と積極的な食事制限をし続けると。ちょっと多分体調悪くするんじゃないかなっていう気配があったので。なんか少しこう、キープする期間に入ろうかな、みたいな感じなので、ちょっと最近は食べる量を増やしつつあるんですけども。なんか食欲の秋っていうのも相まって、なんか少し増やしたら食欲がやばくて。いつもなんかお腹空いてるみたいな。中学生みたいな感じになってきちゃった。ずっとお腹空いてんな、みたいに。なっちゃって、ちょっとね、危険だな、という状況になりますね。
ああ、食べちゃいますか。
そうなんです。
まあ、食欲の秋なんてのはよく言ったもんで、うまいっすよね。やっぱこの時期の食べ物。
そうなんかね。そう、まあ、実家から送ってもらった米も美味しいし、米がうまいと何でもうまいんですよね。もうね。
米が基本的にこう、ね、ベースをこう、底上げしてくれますからね。
底上げしてくれるんで、ね、鮭焼いて食べてもやっぱ美味しいし、野菜も美味しいし。いやー、と思ってね、ちょっとね、怖いなーと。
怖いなって。
ただ、唯一ね、この、脂質だけ過剰に取らないようにと思って。
あ、わかる。
そう、脂質、ね。例えば、お菓子買うにしても、和菓子とか、おせんべいとかにして、脂質取らないとか、なるべく、そういった気遣いはしてるんですけども。
いや、わかります。僕もね、脂質はもう前、この何ヶ月かめっちゃ気にしてるんですよ。で、最近ちょっと思うんですけど、まあ、ちょっとこう、やむにやまれず、やむにやまれず、まあ、コンビニのお弁当とか、なんかコンビニのちょっとお惣菜とかを買うぞってなった時に、さ、ラベルをさ、そこに貼ってあるじゃないですか。
ああ、だからカロリーとかタンパク質とかそういうのが書いてある、とか成分表が書いてあるラベルですよね。
そうそうそう。あれ、な上に貼ってくれればいいのに、そこに貼ってあるからさ。めっちゃ持ち上げてみなきゃいけないでしょ。
そうですね。ひっくり返すわけにいかないもんね。
そう。汁物とかのさ、なんかうどんそばとか、そばだったら脂質低いかなと思うんだけど、一応チェックしたくて、でも最近の うどんそばのやつって結構液体が入ってるからさ、ね、ひっくり返せないじゃないですか。だからこうめっちゃこう持ち上げて、
わかる。ね、そう器をめっちゃ持ち上げてるおじさんになるでしょ。
そうそう。ライオンキングみたいな感じでこう持ち上げ。持ち上げて見ちゃいますよね、
あれ独特の動作だなと思ってるんですけど、たまにやってる人見るとこうシンパシーを感じますね。し逆にまあこういう風に見えてんだなっていう気持ちにもなるんだけど、
なる、あれ困るんだよな、まあまあいいんですけど、いやまあ気をつけなきゃいけないなと思うんですけど、先週タフトブラシとかプラークチェッカーのねお便りで教えていただいて、
なんかもうタフトブラシ情報がめっちゃ来ましたね。
ね、タフト、そう。
みんなタフトブラシしてるし、また。
また、我々の知らないところでこっそりやってたんですよ、タフトブラシを。
ね。やってた。
やってたんですね。僕も、すぐ届きまして。まあ、毎日じゃないけど、一応こう、やってますよ。ゴシゴシゴシゴシ。
やってます。僕もプレアクチェッカー買いましたよ。すぐ。で、子供たちと一緒にやりました。
やりました。
口が真っ赤になって、ベロも真っ赤になって、みんなでゲラゲラ笑いながら。
なるなる。唇とかについちゃうと、唇もなんか紫色になっちゃってさ、なんか、
うん、
うんうん、面白いですね。
なかなかちょっと扱い難しいですけど、あれでも、そう、最初ちょっとね、まあ言ってもなんかこう、ちょっと思考が残ってるのを撮ったぐらいだったら、そんなこう、向こう側にはいかんだろうと思ったんですけども、
うん、
確かにあれで磨くと、やっぱりなんかそのピンポイントでやっぱり思考が取れてるのか、そのツルツル感は結構すごいなと思いましたね。
ああ、やっぱり、ツルツル感が。
うん。うん、
おぉ。いや、そうか。僕はまだね、そこまでこう、うまく磨けてないのか。まあまあ、やらないよりやった方が全然いいんですけど、まだ向こう側にはいけてない気がします。
あ、そういう感じ
ですか。柵に足をかけてまだ乗っかってる状態ですよ、まだ。向こう側に行きたいんだけど、足が届かないみたいな感じになってますかね。うん。
タフトブラシはなんかその、歯茎をマッサージしてる感が結構あって、それが気持ちよい感じが。
歯茎をマッサージ、うん。なるほどね。
あるかな。はいはいはい、フロスは、こう、糸を入れてる感じだけど、
うん、
タクトブラシなんかこう、歯茎 にアプローチしてる感じがあって、その辺はなんか良いかも。歯茎と歯周病とかの予防とかにも強そうって感じがして、うんうんうん、なんかまあ毎日ちょっとこのフルセットやるのは結構ね、なんか大変だなと思うけど、週末とか時間あるときにやるのは良いなっていうような感じ思いましたね。
うん。確かに。うん、いやー、まあ、いいことを教えていただきました。ありがとうございます。
ね、
ちょっとね、これで我々もね、話の老人にならずに、ね、健康な歯をなるべく維持して。
そうなんですよね。僕は結構、若かりし頃に歯を割とこう、ないがしろにしてきたので、
うん、
まあ、歯並びもともと悪い上にそういったないがしろにしてるから、まあ、虫歯も多くてっていうことをしてきたから、まあ、結構今もう何ていうか治療のされてる歯がめちゃめちゃ多いんですよね。
僕もそうです。銀歯が多い、
うんうん、なんでまあ、
うん、
なんでせめて子供たちはそうなってほしくないなみたいな思いも結構強いので、
昔の歯医者って結構やぶな歯医者多くなかったですか。やぶって言うと失礼かやぶって言うと怒られるけど、なんか最近の歯医者さんすごく丁寧というか、あまり外れの歯医者に当たることはないなと思ってるんですけど。
外れの歯医者っていうのは、なんか痛いとか、
うん、痛いとか、
雑とか、
なんか治療が雑とか、そうそうそうそう。なんか詰め物してもすぐ取れちゃうとかさ、かぶせ物なんか銀歯とかはめても取れちゃうとか、そもそもその治療方針が抜くとかさ、痛いとかさ、結構その雑な、もう子供の頃の歯医者のイメージでそういうイメージ、だったからかもしれませんけど、別にそのヤブでは決してなくて、子供の目線で見てそうだったからっていうのかもしれないけど、なんか最近の歯医者さんすごいおしゃれなとこも多いし、
都会に出てくると競争力があるので、やっぱサービスの向上みたいなこう方向にはなるのかなって気はしましたけど、はいはいはい、僕はやっぱりめちゃめちゃ田舎だったんで、もう選択肢はなかったんですよね。そういう意味では需要と供給のバランスみたいなのが逆転してるみたいな感じがあったから、うんうんうん、まあ多少、なんていうかね、手を抜いたとしても、お客さんは途切れないみたいなことあったのかもしれないですね。もしかしたらその田舎とかだと。
田舎とかだと。
うん、
ああ、そう。そうかもしれない。この間ね、鹿児島に帰ったんですよ。
うんうん、
で帰った時に、鹿児島中央駅って鹿児島で一番でかい駅があって、
うん、
その前がすごい開発されまくってるんですよ。そのでかいビルがバンバン建ってて。もう京都よりかも、建ってますよ、でかいビルは。まあ、京都建てられないんだけど。
建てられないからね。うん、うん。
建てられない。うん。で、その、駅前の駅ビルっていうか、すごいこう商業施設のビルの何階かに、ワンフロアぶち抜きで歯医者があったんですよね。で、その、要するに上空のさ、なんていうの、こう、窓際のところにいっぱいこう、治療台が並んでて、まあ、治療を受けるときにちょっと外の風景、桜島とかを眺めながら、治療できますよっていうことなのかな。と思うんですけど、あった今調べてみたら6階にあるんですよね。で、すごいこう、あんなところに、こんな駅前のめっちゃいいところにあんなでっかい歯医者作って、儲かってんのかなみたいな思いましたけど、うん。いや、昔の歯医者のイメージは全然ないなと思って、その歯は大事ですから、皆さんも大事にしないといけないですよ。
そうですね、ちょっとね、引き続き。
頑張って、磨いていきましょう。
はい、
はい。あと、我々、映画に、ね、今年の目標で、永山さんと一緒に映画を見るって言ってて、ベイビー・ワルキューレがあるから、ベイビー・ワルキューレを見に行きましょうという話を、何回前かな、藤原博さんと帽子が出てくれた回の時に、はい、言いまして、先日ね、映画も公開されたので、
はい、
ついに行ってまいりました。
行きましたね。
ベイビー・ワルキューレ、ナイス・デイズ。
はい。
ね、いやー、面白かったですね。
面白かったですね。うん。
面白かった。面白かったし、まずその、永山さんと久しぶりに待ち合わせして映画みたいなっていうのは それも良かったですね。
それも良かったですね。
うん。本当は、京都市内のさ、京都市内だけど、なんだっけ、河原町とか、
近場で、ね、
中心地のね、うんうん、方で見たかったけど、上映時間がね、の都合で、イオンモール桂川っていう、ちょっと、ね。
はい。ちょっと、僕らが住んでるエリアから少し離れたところかな、うん、電車で数駅行かないといけないところでしたけど、うん、だそうですね、うん。久しぶりに桂川のようにも行ったって感じですね。
うん。
うん。
いやー、まあ、映画はベイビー・ワルキューレっていうね、可愛い、女性二人ですか、
うん。
まだ映画の中で二十歳になったっつってたから、うん、まあ、19歳とか二十歳の、
そうですね。
女性二人組の殺し屋がいて、みたいなね、話で。映画としては三作目なのか。ナイス・デイズが。
そうですね。なんか、
うん、
つまり今度、クリスさんと一緒に映画見に行ってくるわって何見んのって言われたらベイビー・ワルキューレって何それって聞かれたので女の子が人を殺しまくる映画だっていう話をしたら不審な顔をしましたね
不審な顔をしたいやまあまあそうですね、うんうん、まあなんか若い女の子がかっこよくねそういう盾をこなすっていうやつだとパッと私が思い浮かぶのはキックアスっていう映画ですか
あはいはいはいうんうんありましたね
キックアスのヒットガールだっけヒットガールね。クロベ・グレース・モレッツさんがやってたヒットガールですよ。
はい。
まあ、アクションは全然こう方向性は若干違うんですけど、まあなんかノリとしてはなんかあんな感じで、パンパンパンパンね、
人を殺しつつ。テンポよくアクションが展開していくっていう感じでしたね。
感じでしたね。
うん、
あとまあなんか、なんだっけ、監督の名前が出るな、今。坂本監督
坂本、はい、そうですね。坂本優吾さん。はい。
はい。監督のシリーズと、殺し屋シリーズというか。
うんうん。
もともと、私たち、我々の間でこう盛り上がってた最強殺し屋伝説、国岡。
はいはいはい。あれも面白かった。
面白かった。まあ、あの辺のノリをこう、ね、で、その後ある用務員があり、
うん、
ベイビー・ワルキューレシリーズがあって、みたいな感じですけど、なんていうんですかね、いや、すごい面白いなと思うのは、そもそも、こう、殺し屋協会みたいなのがあって、こう、殺しの依頼を、なんか事務的に受け付けていて、事務的にこう、物事が進んでいて、うんうん、まあ、清掃班と実行班があって、研修、コンプライアンスを守るチームがあって、みたいな、いわゆる一般的な会社の体を成している殺し屋組織があるみたいな、ね、ちょっと非現実的というか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとファンタジーというかね、こう、要素がある設定の中なんだけど、盾だけはやたらとなんかこう本格志向というかさ、すごいこだわってるじゃないですか。
ああ、そうですね。確かにそこ、ギャップありますよね、なんかね。
ね。
うん。うん、
なんかそのなんかファンタジー、現実との距離感になるファンタジー感と、でもその、割とこう写実的でなんか、戦う時も、すごくね、こう、ふらつきとか、ダメージ、今回ダメージ表現が良かったですね。戦ってて、例えばこう主人公が殴られたりして怪我をすると怪我をした動きになるんですよねちゃんとねその盾がね、
うんうんうんうん、
ふらついたりとか、
うん、
なんかその次の攻撃がそのそういう怪我を受けてのこう攻撃になるなんか普通アクション映画って主人公まあ撃たれたりするして怪我もするけどあんまりなんかそれによってその何かが変わるっていうことがまあ怪我して腕が使えなくなるぐらいしかあんまないんですけど、
うん、
今回の盾は結構ね、良かったですね。ふらつき具合が良かったです。
そうですね。なんか細かい、そういった、こう、さっき殴られたからふらついてるみたいなところが、きちんと次のカットでも維持されてるみたいなね。
うん。
うん。あれでも大変ですよね。その撮る。
あれ大変ですね。
撮る段取りを考えると。
うん。
うん。
早いしね。
まあ、うん。リハーサル とか、そういうの組み立て方みたいなやつはやっぱりいろいろ考えることがあるんだろうなって思いますよね。うん、
で今回、ベイビー・ワルキューレ3、そのナイス・デイズは、ロケを宮崎でやってたんですよね。
そうですね。もう宮崎がバンバンこう押し出されてましたよね。
一応その手としては、宮崎にターゲットがいるから、それの出張で、殺し屋、東京の殺し屋二人が派遣されるみたいな、
うんうん、
その出張、出張で派遣されるってのもおかしな話ですけど、ね、派遣されていってっていうところで、ありましたよね。うん。
あれは何、何宮崎が誘致してるのかな、やっぱり。
まあ、誘致し、まあ、わかんないですね。誘致なのか、まあ、例えば映画を作るときにこういう、なんだろ、こういう舞台が必要で、こういうロケが必要なんだけど、許可を出してくれるところどこありますかみたいなのを探して、まあ、宮崎が手を挙げたのか、宮崎を見つけたのか、なんか、あれなんですかね。なんか、すげえ宮崎をしてましたもんね。
そもそも宮崎県庁とかね、の建物の中でこう、バンバンアクションしたりとか。あ、でもこれ何？まあ、ヒーローじゃない方。千里？
うん。
高石あかりさんは宮崎県出身。
あ、なるほどね。そういうのもあんのかな。
うん、ということが今、検索していただいてきましたね。
なるほど、なるほど。
うん。
で、そういうつながりも実はこうあったりして、なのかな？
うん。
ああ、なるほどね。ああ、そういうことか。出身、その、主演の俳優さんの出身地だからみたいな。
あと、ね、助っ人役の大谷モンドさんも、まあ、宮崎出身。
うんうんうん。
よかったですね。この人の役の感じね。
よかった。なんか、ふざけてるね、だらーっとした感じと、こう、リアルな感じのね、こう切り替えとかね。
とね、うん、宮崎弁を喋るっていうところね。うんうん、あれ、宮崎弁っていうのは、その、クリスさん九州じゃないですか、出身。
はい、九州です。
もう宮崎弁っていうのはこう馴染みがある感じなんですか？
まあ、ないことはないですし、あ、九州の言葉だなっていう意味ではすごい親近感があるんですけど、
うんうん。
あるんですけど、なんかね、やっぱ鹿児島弁とは違うんですよね。鹿児島弁の方が特殊なんですよ、ちょっと。
鹿児島の方が特殊。
鹿児島弁の方がなんかちょっと暗号として作ってる部分があるから、ちょっとその九州の方言の中でもちょっと特殊。
暗号として作ってるんですか？
あ、そうです。薩摩藩が話してる内容がわからないようにって言って、ちょっと暗号っぽく作った人工的な言葉って聞いたことありますよ、僕。
鹿児島弁。意図的にわかりにくくしてるってこと？
してる部分があるらしいですけど。
へぇ。
まあ、その九州の周りの地域と比べてもってことなんですかね。
うんうんうんうん、うん。
なんなら僕だから見てて、宮崎弁で喋ったりするシーンとか、キャラがいたじゃないですか。
うんうん。
なんかわかんない。途中でなんか、沖縄に行ってるもんだっていう風になんか、途中で急にこう、勘違いしてる自分がね、いたりして。
あ、沖縄っぽい感じが？
そうそうそうそう。なんか、沖縄に行って、いや、宮崎、みたいな。あ、宮崎みたい。
でも絵的にも結構リゾート感ありましたもんね。
そうなんですよ。なんかやっぱ、そういう意味だと、沖縄の、リゾートマウントじゃないけど、リゾート、南国リゾートって言ったら沖縄っていうブランディングというか、無意識に働きかける力すごい強いなと思いました、僕の中で。
ああ。ぼーっとしてると沖縄モードに入っちゃうみたいな。
う
ん、
なんかもう、そう。なっちゃうなと思って。
うん、
いやあと今回敵役に池松壮介さんですか、
はいはい、
俳優の、出てきてましたよね。この方も良かったですね。坂本監督の映画って、そんなにこう、めちゃめちゃ有名な俳優さんが出てるというわけではない作品が多いじゃないですか。
そうですね。割とこう、若手の人だったりとか、
うん、昔から一緒にやってらっしゃる、
ね。有名どころみたいなね、感じじゃないですけどね。う
ん、で、今回その池松さんとか、あと前田敦子さんとかね、
うんうんうん、
がこう、出てまして、まあ、特に池松さんなんかすごい、もう俳優としても、ね、いろんな賞もらったりとか、いろんな有名な映画に出ている名優じゃないですか。うん、だから、どう、なんかマッチすんのかなみたいな、ちょっと
こう。そうね、ちょっとなんかこう、なんていうの？アンバランスさというかさ、そういうのは出ないのかなっていうふうな懸念は確かにあったんですよ。
うんうんうん。
うん。
で、それがね、全然なくて、むしろなんかこの池松さんの映画みたいな感じになってましたもんね。
いやー、すごかったね。
うん。なんかめちゃめちゃ印象的なシーンがあって、
うん、
まあ、映画見てない方は、まあ、見てからでもいいんですけど、ちょっと耳を塞いでてほしいんですけど、なんか助けてください。まあ、仲間が、まあ、このキャラクターが仲間がいないんですよね。一人でこう、
孤独な殺し屋だよね。
うん。その組織にも属さない孤独な殺し屋で、うん、でもその別に友達が欲しくないわけじゃない、仲間が欲しくないわけじゃなくて、仲間の作り方がわからないみたいな感じでさ、うんうん、その既存の殺し屋組織の人たちの、まあ、要は仲間を、その相手組織の人をバンバン殺しまくっている、要は敵対関係なのに、なんかその組織に近づいてて、僕の仲間になってくださいみたいなことを切実に訴えるシーンあるじゃないですか。
うんうん、あったあったあった。うん。
めっちゃ怖くないですかね、
怖いし。あれすごいよね。そのなんか、コミュニケーションが成り立たない人の怖さみたいなさ。うん、
いや、ほんと怖い。
そういうのが、こう、を、うまくこう醸し出してる感じがすごかったね。
いや、僕の中ではね、あのシーンって僕ちょっと前にシビルウォーっていう映画見たんですよ。人参子とかと喋ってた時に、うんうんうん、アメリカの分断を描いた最近の映画あるんですけど、うんうん、あの映画の中で出てくるちょっとクレイジーな軍人さんがいるんですね。こう銃を突きつけながら、同じアメリカ人だから助けてくれっていう人に対して、アメリカ人みたいな、お前はどういうアメリカ人なんだとかって聞くわけですよ。要はその、どの州出身で、どこが、どういう思想を持ってんだってことを案に聞いてて、で、その答えを間違えると、もう銃で撃たれて殺されちゃうみたいなシーンがあるんですけど、なんかあのシーン、もうそのシーンもめちゃめちゃ怖いんですよ。なんかあのシーン、そのシーンと同じ感じだと思って、そのなんか、なんていうのかな、その武力を持っていて、簡単に殺せちゃいますよみたいな人が、なんかすごい無邪気に、そのあんまり 何も考えずに、本当に自分の思ったままのことを言って、人になんかこう決断を迫るみたいなさ、シーンの怖さがあるなと思って、いやー、よかったですね、あのシーンね。
うん、
すごい印象的で、あのシーンが僕の中のハイライトでしたね、あの、うん。うん、中山さん、なんかどのシーンが良かったですか？
僕は、前田敦子さんがね、
うん、
もう殺し屋として来るんだけども、
うん、
まあ、彼女のね、こう、過去を明かすっていうシーンがあったじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。あそこが結構面白かった。
あ、面白かった。あ、なるほど、なるほど、
うん。なんかベタはベタなんだけど、
うんうんうん、
ああいう、やっぱ、ベタさはある種僕が求めてたとこだったんで。
うんうん。
うん。なんか、それをなんかこう、みんなで真顔でやってるところが、こう、すごく僕は楽しく見ましたね。
いやー、いいですね。真顔のやりとりがすごい楽しいですね。面白い感じ。
そうですね。うん。あとはやっぱりね、まあ、ヒロを演じる、伊沢さんの盾かな。
盾ね。うん。うん、確か
なかなかこう、極まってきてる感じがあっていいね。
うん。
うん。
いや、確かに極まってきてますよね。
うん。
うん。
なんか一番最初見たときは、なんかこう、鉄砲で撃ってきてるのに、それ避けながら、なんかね、近距離でこう、撃ってんのを避けながら、
うんうんうん。
みたいな感じのこととか、こう、わー、なんだこれありえねえ、みたいな感じの最初見てたんだけど、なんかもう、あれがこう、普通にもう見れるみたいな。
ね、
こちら側のこうなんかね、
はいはい、
準備も整ってるって感じがあって、
うんうんうん、
うん、そういう、
いやよかったな。
だメイキングとかね、その盾のこう、ね、なんつうの、盾の練習シーンとかっていうのも、
うんうんうん、
結構 YouTube とかで見れるんですけど、ああいうシーン、そういうのも見ててもかっこいいなと思いますしね。
うん、
うん、なんかいろんなもうちょっとこう、まあ、ベビーバルキューレもすごく面白いんだけど、いろんな映画でもああいったこう演技で活躍してほしいな。っていうふうに思いますね。
今回あの永山さんと一緒に見に行った記念の回だからパンフレットでも買おうかなと思ったけど売り切れてましたね。
ああ、
うん、上映からもまあ言っても 2週間
ぐらい経ってるような、まあ、ね、ああでもそれでも売り切れちゃったよね、
うん、そう売り切れてましたよ。まあ人気なんだろうなと思って、はい、今ドラマの方もねやってるんで、
うん、
エブリデイっていうね、ベイビー割り切りエブリデイ、これはこれでまたちょっとこう映画と同じトーンだけどちょっと若干緩い感じのある面白いドラマなんでぜひとも見てほしいですね、これもね。
うん。
うん、いや、面白かったな。
映画終わってからさ、
うん。
駐車場に通って外に出なきゃいけなくてさ、ね、駐車場行ったら駐車場全然車止まってなくて、そこがらんとした駐車場でさ、
うんうん、
これ映画のワンシーンみたいだなみたいな、う
ん、ベイビーワルキューレのシーンじゃんって言って、ね、テンションが急にボーンって上がってで、ね、僕 GoPro 持ってから長山さんに GoPro 撮ってもらって、こう、うん、なんかこう、う
ん、アクションシーンをね撮ってみましたね、
うん、いや、あの動画をちょっと編集しようかと思ったけどさ、もう今日日あんな動画出したらここはなんか撮影する場所ではありませんみたいな言われちゃうじゃないですか。そのすぐ炎上するしちゃうからさ、ちょっとこれ出せない。もう実際変なことしないですよ。ちょっとね、そのなんか寝転がったりとか全然してないんだけど、なんかそういうことを言われる世の中だなとか思って、そんな世の中でじゃあポイズンって思いましたよね。
おお、ポイズンしちゃいましたね。
しちゃいました。で、そうよ、今回さ、中山さんと二人で行って。ドリンクとポップコーンを二人で買ったじゃないですか。一個ずつ。
うん。
でさ、まあ、一個ずつっていうのはね、それぞれがポップコーンセットを買って、ドリンクとポップコーンもね、ハーフ&ハーフにできて、塩のポップコーンとバターのポップコーンをさ、うん、入れ物に半分こにしてくれるっていうね、素敵なサービスがあって。
うん、
で、なんかバターソースかけますかって言われてさ、まあ、脂質を気にしてる普段だったらかけないんだけど、まあ今日は特別な日と思ってね。
そうそうそう、
かけますって言って。中山さんもかけましたよね。
かけました、かけました。いや、これかけるだろうと思ってかけたんですけどね。
で、確かにね、確かにうまかったですよね、最初は。
美味しかった。うん、バター風味のね、多分まあ、バターフレーバーのオイルみたいな感じでしょうね、きっとね、あれね。
うん。確かに。
すごくバターっぽい感じが強くて。
いや、うめえと思って食べてたけど、もう僕ね、半分ぐらい食べた時にもさ、もう、いや結構、いや、もういいかな、みたいになったんですよね。
うん。
長山さんもなりました、あれ。
なりました。僕も半分、そうですね、半分超えたぐらいの時に、こっからまた半分あんのか、みたいな気持ちになって、もう半分はこのオイル抜きが欲しいなっていう気持ちを持ちながら食べてましたね。美味しいんでね。ついつい食べちゃうんですけど。
うん、食べちゃう。
まあ、全部完食したんですけど、あの後でも家帰ってから、もうしばらく、ずっと、喉から食道から胃までずっとオイル、みたいな感じの。
僕なんかトイレにこもってましたよ、しばらく。あれ
そうね。クリスさん、油ダメだからね、うん。
油ダメだからさ。しかも塩ポップコーンの方にもさ、バターかけてくれてたからさ、もう両方ともバターの味になってたのね、あれね。
そうね。うん、
別に。ソルト&バターとバター&バターになったかな。
うん。ハーフだったら別にいらなかったかもしれないですね。
いや、そうなのよね。あれミスりましたね。
そうね。やっぱ40超えたら、やっぱり、ああいうオプションはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。
いやー、ミスった。ほんとね、そうですね。
そうなんですよ。だからもう10月入ってからラッキーピエールでもやっちゃってるしさ。
確かに。
うん、ポップコーンでも結構やっちゃってるし、もうね、脂質が、まあ、あとあれだね、だから脂質も結構絞っ取らないようにしてるから、余計にこうなんか、びっくりしちゃうかもしれないですね。
びっくりね、こう急に脂質攻めてきたって思っちゃう。
なんだこれって急に来たぞみたいになっちゃって、
胃
がもう追いつかねえっつってこう、ダメだって。
なっちゃうんでしょうね。いやまあちょっとあれは反省ですよ、ちょっとね。うん、ポップコーンは気をつけないといけない。
ちょっと次は行くときは、
うん、
あえてもそこはもう、抜きでっていう方向で行こうかな。
なんかさ、我々が座ってたらさ、後から入ってきたお客さんでさ、チュロス持ってる人いたじゃないですか。
うんうんうん。
チュロス持ってる人面白いっすね。なんか棒、剣持ってるみたいで。なんか、
長いやつね。
長いやつ、うん。その剣タイプのチュロスを持ってさ、歩いてきてて、なんかちょっと面白いなと思っちゃって。見た目がね。
チュロスもいいね。なんか、
チュロスもいい。
しかもなんかドリンクホルダーみたいなところにこう刺しててさ。
刺してた。置けないからね、横にね。うん。刺してましたよね。
うん、あれ折れないかなと思ってちょっと心配しながら見てたけど。結構耐久性高くてね、チュロスね。
あれはね、そう、次チュロスでもいいな。チュロス食べたいな。
チュロスもやばいでしょ。
チュロスやばいかな。え、チュロスって何？焼いてる？何？揚げてんの？あれ。
あれドーナツですから、言ったら。
え、揚げてるってことあれ？
揚げてるよね。揚げてますから。
あ、焼いてんじゃないんだね。揚げてんの？
揚げ物です
か？チュロスって。揚げ物なんだ、うん。あ、そうなの？
ホットドッグとかチュロスとかポップコーンだから、結構油多いんですよ。
ほんとだ。揚げ菓子って書いてあるじゃん、チュロス。
めちゃめちゃ揚げてます。
ダメじゃん、チュロス。ああ、まあでもまあ、うん、まあ確かにな。 でも揚げてて砂糖まぶしたって うまいよこれきっと。こういうの大好きなんだ。
美味しいと思うけど半分ぐらい食べると
うん
あれってな
もう入れなくなっちゃう。
そう。
いやー気をつけよう、うん、いやでも、まあ、映画はすごい良かったんでまた行きましょう映画。
そうですねまた ねなんかはいぜひ
ぜひぜひ行きましょうか。
なんか別にこうあのそんなに難易度高いチャレンジじゃないけど、うん、なんで今までやらなかったんだろうなって
思いました、ね、いや本当ですいや本当にうんやっぱお互いにやっぱ夜のなんか家庭の用事があるんだろうなみたいなちょっと気遣いというかなんか誘いにくいみたいな
のはそういうのはねなんかありますよね。こう出社してる同じ会社の同僚とかだったらこうスケジュールのが読みやすかったりするじゃないですか、う
ん、するする、
うん、そうするとまあなんか今週はちょっと空いてそうだしとかまあ行きませんか行こう、うん、まあ今から行こうみたいな話ももしかしたら ね、
そうそう
ねタイミング的にはね
行こうぜとかね、
うん
うん、だってわざわざだもんね今からねその家とか在宅で仕事してたりとかするとね、うん、いやそうなんだよな
そういうのがあったんだけどまあいざやってみると、まあ、別にそんなに、うん、何か難しいことがあったかなみたいな感じもなるね
確かに、
はい、
また行きましょうちょっとあの映画ピックアップするんでちょっとまたねあの
行きましょう
ユウさんにもらった映画の、あの、あれを使ってないから、まだ。
あ、そうだね。
ギフトカード、うん、使いましょうかね。
使いましょうね。
行、はい、きましょう、うん。はい。で、長山さんは、あの、前回のお便りであった、チャット GPT のアドバンスボイスモードで英会話するやつも試してみたんですか？
あ、ちょっとやってみました。あの鈴友さんがから提案あったやつ。
うんうん。うん、どうでした？
その前もボイスモードみたいなのあったんですけども、アドバンスボイスモード、うん、まあ、実は、その、最近まで試してなくて、一回試そうと思ったらまだ僕のアカウントに来てなかったから、
はいはいはい、
しばらく放置してたら忘れてたみたいな感じなんですけども、まあ、お便りもらったので試してみたんですけど、なんかこう、ラグがないっていうかリアルタイム性が高くなってる。話してからの返信までの時間がすげえ短い。短いところか、まあ僕の英語力だと途中でこう言いよどんだりしてると、もう向こうから話、うん、始まっちゃうんですよね、もうね。
向こうから話始まっちゃうことはあるんですか？
それ僕が途中まで言ったことをなんとなく意味を汲み取って、それはこんな感じみたいな感じでこう話が始まっちゃうんです、向こうから。でも僕がそのまま話し始めるとこう、よく人間同士で話してもこう、わちゃわちゃするときあるじゃないですか、話。あ、どうぞどうぞどうぞみたいな。あれが AI と起きる。うん、みたいなのがあって、すごいスピーディーな感じだなって思いましたね。うん、で、まあ、英語もすごく、なんか聞きやすいのかな。僕が聞いてもなんかすごく聞き取りやすい英語だったので、なんかそういう意味でもやりやすかったですね。
うん、
なんか、もうちょっと具体的な指示を事前に出しておくと、ことがうまくできれば、うん、なんか自分にフィットの目標とかにフィットした、うん、英会話のこう一つのセッションみたいなのが作れそうだな。っていうのは確かにそう思いましたね。
じゃあもう本当に役立ちそう感満載な感じですね。
すごいなと思いました。うん。あと英会話関係ないんだけど、
うん。
あーとか言ってこの音はドレミファソラシドって言うとどれとかって言うと、
うん。
当てるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
言ってくるのラですよとか。
ラですとかドですとか。
え。
しかもそれもこうな音階みたいにこうダラララとかって言うと。これとこれとこれみたいな感じで言ってくるんですよ。
あ、言ってく
る
んだ。へえ、うん。
すげえ、この AI は音階、音の高さを理解してるのかと思って。
ほうほうほうほうほう。
理解というか、うん、検知できるんだと思って。それもちょっとびっくりしましたね。
へえ、まあ、そうか。まあ音階とかはね、別に普通にこう、そういうのを取ってくれるやつもあるから、まあわかるんでしょうけど、そのチャット GPT で聞いてわかるんですね。
そう。どういうことなんだろうなと思うんです。で、しかもこれ、僕は人間だからさ、その正確な周波数を出してるわけじゃないですよね。
うん。
うん、ずれてるわけですよ。言ったら。
うん、うん。うん、うん。
それでもまあ、多分最もらしそうな音の、まあ確かに。
ところを、はいはいはいはい。
を当ててくるっていうのがあって、なんか、それもちょっとこう感心しましたね。
すご。
うん、
いやもういよいよあれですね、本当曲とかを聴かしてそのコードを教えてよとか、
あ、耳コピーの
ためにもね、補助ツール的な使い方ももしかしたらできたりするのかもしれないですね。
まあ、確かにね、人間とは違ってそういった音の音声の分解能力とか
ね、
アプローチが違いそうですもんね。正確そうですもんね。 極端な話、ちょっと通信環境が悪いフィリピンの英会話よりも、反応速度これ早いぞっていう。
なるほど。
そういう速度感がありましたね。うん。
そんなに早いんだ。そんなにすごいのか。
あとはフィリピン英会話あるあるで、よく鶏が鳴くんですけど、後ろで。
いや、本当にフィリピン英会話あるあるなのそれ。
めっちゃあるあるですよ、これは。
うん、本当に、
うん、鶏、なぜか鶏がめっちゃ鳴くっていうのがあって、うん。だからその鶏が鳴く機能が搭載されればもう完全に。
いや、それいらないでしょ、そんな。ない方がいいんだから。鶏が、クックドゥドゥドゥドゥって鳴いてるわけ
ですよ。そう、後ろでね、鳴くんですよ。
え、それ何？向こうが朝ってこと？それはフィリピンが。
いや、別にそんなに時差ないですよ。1時間か2時間ぐらいしか時差ないはず。うん、だから別にそういうわけじゃないんですけど。
うん、しょっちゅう泣いてんの。
たまにコケーって言うんですけども。
ケ
うん、それが、だからね、つけばもう完全にフィリピン英会話を凌駕してしまうなっていう感じがしました、ね。
うん、なるほど。面白い。僕まだ試してないですからね。ちょっと、どっか試してみるか。
そう。まあ、英会話に限らずなんかね、やっぱり日本語でも普通に喋れるんで。
うんうんうん。
こう喋り相手になるなって感じがしましたね、ほんとね。
もう喋ってみるか。喋り相手。まあ、だから本当ポッドキャストの相方にできたりするかってことですよね。つまりは。
いや、でもありえますよね。誰かやってんじゃないのかな。
誰かやってますよね、そういうことね。
二人で。普段一人でやってる方が、チャット GPT と話して番組を作るっていうのは、うん、全然ありえる。
そうなってくるとさ、もう本当声質を変えられるんだったら、本当なんだろう、二人とか、AI 同士で喋ってるやつを配信もできたりする。
あ、でもこの間ね、Google のね、Google のノートブック LM の機能の中に、ダイアログの生成機能っていうのがついてて、
うんうんうん。
こう、本を一冊 PDF でバーンってアップロードして、それについて話し、二人が会話をするっていう番組がバーンってすぐできちゃうみたいなのは、デモンストレーションでやってましたけど、なんで、こう、なんか普通に、ポッドキャストだと思って聞いてたら、その生成された音声だったっていうことは今後、十分にあり得るって感じかな、とは思いましたね。
なるほ
ど
ね。
うん。
いやー、もう恐ろしい時代ですね、
これは、
ね。
いやー、すごいなー、これは。いやなんかちょっと、アイデア思いついたらいろいろやってみたいなっていう気持ちになってきましたね。うん、うんうん。
なるほどね。はい。まあ、そんなところですかね。あとは、あ、お便りをいただいてたんだった。お便りがありまして。
うん。
早起き大権現さん。
ありがとうございます。
はい。クリスさん、長山さん、おはようございます。しばらく聞けてなかったおっさん FM は、やっと最新話に追いつけそうなところまで来たので、久しぶりにお便りします。まず、遅ればせながら、クリスさんのご尊父様のご逝去に際しまして、お悔やみ申し上げます。実は数年前に他界したうちの父も、7を揃えて去った一人でして、77歳7ヶ月でした。弔問に来てくださった父の古い友人がぼそっと、最後に揃えたか、と言ってはったのが印象的でした。長山さん、朝方に転換したそうですね。急に秋っぽくなり、夜は寝やすく、早朝はちょっと寒いので、起きる時間が少し遅くなってきましたが、朝方で働いていると、うっかり二度寝しても起きたら7時とか、少しぐらい起きるのが遅くなっても被害がないのが良いと思っています。来月には最新話に追いつけそうなので、これからも楽しみにしていますというお便りでございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、77歳7ヶ月、7で揃えられたんですね。うん、
ああ。
これさ、そう、これを僕お便り見て、僕も、ああと思ったんですよね。僕はうちの父が7月に亡くなったんで、
うんうんうん、
77歳の7月にって言っちゃったんですけど、
うんうん、
よくよく考えたらさ、うちの親父1月生まれなんですよ。だから、7月生まれっていうよりかも、普通に7ヶ月って言った方が綺麗だったなって、この
ね、
お便りを読んで思い悔しがりました。
なるほど。
うん。そっか、最後に揃えたんだな、
それでよかったなって。
そう。
本当だ。
と思いましたね。はい。うん、で、長山さんは、あれですよ。朝方の話、
ね。冒頭でもちょっと話しましたけどね。そこ、早起き大権現さんは、その名の通り早起きだもんね。
早起き。うん、
この名を語っといて、遅起きだったらおかしいもんね。
いや、そうですよ。 うっかり二度寝してうっかりするってことは結構寝てますから、それで朝7時って相当早起きですね、これね。
そう、僕、この間ちょっと何も予定がないからと思って、6時半ぐらいに目覚ましセットしたら、目覚ましになる前に起きるってことも久しぶりに発生し、
ほうほうほうほう。
で、しかもなんかその時点でこうだいぶ寝たなみたいな感じになったっていうのがあったんで、確かにそういう感じがありますね。お得なのかな、わかんないけど。
お得な、
うん、
はあ。でもこう、やっぱ秋冬になってくるとさ、やっぱこう日が昇らないっていうか、日がね、昇る時間が遅くなっちゃうと、結構太陽の光って、体を目覚めさせてくれるじゃないですか。
そうですね。うんうん。
で、寒くなると布団から出たくなくなってくるから、ちょっとこう、うん、これからのね、ちょっと頑張んないと朝より いかんですね、これね。
いや、
寒い。
真っ暗ですからね、今ね、起きても。
うん、もう今でも真っ暗ですか？今も真っ暗。
そうそう、うん、今もう起きても真っ暗だし、外出ても普通に夜って感じだから、人とか歩いてるとちょっとびっくりするみたいな感じですね。
なるほど。あ、もうそんな感じなんだ。
ちょうどこう、週末とかになってくると、若者たちが、帰路につくのと、
うんうん、
新聞配達の人やゴミ収集者の人たちが、と、僕がこう、交錯するみたいな感じになるんで、意外に人はいるんですよね。
うん、いや、そうですね。朝方。
うん。まあまあまあ。
まあまあまあまあまあ、まあ。はい。早起き大権現さんはまだ最新話に追いついてないってことなんで、多分このエピソードを聞かれるのはちょっと先になるのかな。
うん、ね、来月には最新話に追いつけそうって書かれてるので、
うん。
まあ、11月ぐらいに、この自分のお便りに読まれてるのを聞くという。
ありがとうございます。
不思議な感じですね。
そうですね。あと別に我々のエピソードは別にその連続ドラマじゃないから、
あ、そうなんだよね。
途中すっ飛ばしたら別にないんですよ。別にその。
全部聞くね。聞く必要はないですよね、
うん。聞いていただくのはありがたいですけど、
うん。あの時に出てきた伏線がこの話で回収されてるとかそういうのはあんまないですからね。
あんまないですね。
うん、
確かに確かに。はい。でもまあ、ありがとうございます。聞いていただきまして。はい。
はい、
嬉しいですね。
ありがとうございます。
はい。はい。というと感じですかね。あ、この話を最後にちょっとしとくか。
はい、
この間、ハテナブックマーク、だいぶ前ですけど、ハテナブックマークに上がってたトギャッターの記事なんですけど、
うん、
これな、9月のやつか。もうだいぶもう1ヶ月ぐらい前だな。昔、コンビニで働いていた時に、お箸つけますかと尋ねると、いらない家で食べるからとか、いらない箸持ってきてるもんみたいに、なぜいらないのかをいちいち説明してくる人がたまにいて、すごく嫌だったっていうツイートがあって。
おお。
で、まあそれに対してこう、あ、わかるみたいな。コンビニでアルバイトしてた方たちがわかるみたいな。その、コンビニ店員やってる時にそういう余分な情報を付加してくる人嫌だとかさ。レジ袋が必要か聞くと、ありますって言いながらエコバッグを見せてくる人が一定数いるとかさ。
ああ、それでも、それは普通じゃないの？後者は。
エコバッグ？
うん。
いや、なんかその、それで、僕も普通だと思ったんだけど、袋、レジ袋いるかどうかとエコバッグ持ってきてるかどうか完全にはその対応してないんじゃないかって言ってる人がいて、エコバッグ持っててもビニール、ビニールいるケースもあるだろうし、みたいな。
ああ。でもその場で出して入れなきゃいけないじゃないですか、だって。
そうですね。そうそう。
見せずにエコバッグを見せずにその人の前で物を入れるのは不可能じゃない？
だからいりませんって答えればいいんだけど、レジ袋いりますか？
って
言った時に、いりませんって答えればいいんだけど、
うんうん、
あります。ありますね。エコバッグありますっていうのが、なんか若干対応してないんじゃないかって、この方たちは言ってたりするみたいな。
なるほどね、
あと、お箸つけますかとか、いらない家で食べるから。これね、僕ね、言ってるんですよね。
家で食べるからって？
言ってる気がする。お箸いりません。家で食べるんでとかってなんかお箸いりません家で食べるんでは言わないけど、あ、いらないですつってなんか家で食べるんでってただ言ってる気がすんだよな、自分でな。なんかちょっと丁寧に答えようとしすぎてるのかもしれないですね。
なるほど。
うん、僕だからそれはなんか別に言うことでそんなコンビニの店員の方がいや、なんかうぜえなこいつって思ってるとはさ全然もうつゆも思わなかったんで、いや結構なんかね、割とこう、そういうこと言いますよ、僕は。ないっすか、長山さん、そんなこと。
エコバッグは、 まあ、これに入れますよっていう何かしらのコミュニケーションはするかな。そのどうしてかっていうと、その、うん、何に入れるかを知っといてもらった方が驚きが少ないかなっていう。
ね、はいはいはい。
例えばここのレジの前の広場をエコバ私のエコバッグによって多少占有し、そこで物を入れさせてもらう時間を少しいただきますよっていうことを含めて言ってますね。
ああ、僕なんならあのレジ袋いるときはもう聞かれる前に言ってるんですよね。あ、レジ袋お願いします。
ああ、それはうん、それもありますね。それもわかるわかる。
でもさ、それも割と向こうの人がいいかなと思って言ってるけどさ、
うん、
いやこの理屈で言うと、なんかいや、こっちのリズムがあるから言ってくんなよって思ってるかもしんないですよね。
その、なんで嫌なんだろう、逆に。
なんで嫌なんだろうな。
認知負荷がかかるってことなのかな？
お箸、いらない家で食べるからとかそういうのは、急にその生活が入ってくる感じとか、なんていうかその、いらない情報が入ってくるのがちょっといらんっていう感じ、うん、
それを処理するコストが嫌だなってい
う、うん、払いたくないみたいな
つながってくるっていうところかしら、うん、まあ今はね、そのあの短時間でこう聞かない聞いてかつ聞いたものに対して対応することが多いじゃないですか。支払い方法だったりとか、
うんうんうんうん、
何をつける何をつけないみたいな選択肢だったりとか、ポイントがどうとかっていうのを考えると、そういう認知負荷が少しも高まると、やっぱ大変っていうのはあるのかもしれないですね。昔みたいにこうピッとして、まあね、現金で払っておしまいですっていう流れよりも、もうちょっとこう、パターンが多いですもんね。
あの、なんか、こう、ツイート、レスドを見てると、
うん、
なぜエコバッグを忘れてしまったのかの経緯を丁寧に説明してくれるおばあちゃんとかめっちゃいるって書いてある。まあ、確かにこれはいいよなとは思い、うん、いらんなとは思いますけど。
いや、そこだけ聞いてると可愛いらしいなっていうふうに思うけど、
うん、
でもずっとね、1日8時間も何時間も深夜まで遅くまでこう働いてる状態で、それを吐露されても、困るな、みたいな感じにはなるのかもしれないですね。
なんかこのツイート面白いですよ。お箸何膳ですかと尋ねたら、なぜですかと聞き違えたらしく、ポテトチップスを箸で食べたいと手が汚れるのでと詳細に伝えられたと面白いですね。この聞き間違いのケースもあるんですね。
理由、逆に理由聞かれるのが面白いですね。
なぜですか？
お箸つけますかって聞かれて、あ、お願いしますって言ったら、なぜですかってもう一回聞かれて、そのなんか理由を聞かれるっていうのは。
え？みたいなね。うん、いや、あの、お箸がないんで。
これでもいいですね。理由聞いてほしいな、むしろ。
理由を逆に
無駄にそういうコミュニケーションが増えていくっていうのは、それそれでなんか面白いかもしれない。ストローをつけますか、まあ、なぜですか、
その2つつけてくださいって言った時にね、え、1個何使うんですかとかさ、え、2人で誰と食べるんですかみたいなこと聞かれて、ね、来るとか、そういうことでしょ、うん、おう、いやー、面白いですね。なんかそういうちょっと、いや、僕はだから普段こう、丁寧だなと思ってやってる自分のコミュニケーションが、まあなんかある人たちにとっては、なんかすごくこう、負担がかかったりとか、することもあるんだなと思って、ちょっとこう、
まあ、
気をつける、うん、気をつけるってあれじゃないけど、ちょっと面白いなと思ったので、それで喋ろうと思ったんですね。
なんか
ね、
めっちゃ偏見ですけど、関西とかの方がなんかこういうそのものに対してこう、深く語りそうなお客さんが多そうなイメージあります
ね。めちゃめちゃ偏見ですよ、それ、まあ。めちゃめちゃ偏見だけど、わかる気がする。
わかんだ。
わかる。
めちゃめちゃ偏見ですけど、
偏見だけど、うん、まあまあそうね。僕も関西と関東住んでますけど、うん、そうね。都会は都会、東京でも、やっぱその下町とかに行くとね、その、そういうコミュニケーションありますけど、やっぱ渋谷とかさ、渋谷のコンビニとか、もう本当にもうコミュニケーションがもうどんどんこう、そぎ落とされてる感じがするじゃないですか。
うんうんうん。そうですね。うん、
関西とか、あの、田舎とかに行くとちょっとこう、もう少し、しっとりとしたコミュニケーションになってる気がする。
うん。ね、
うん。
うん、面白い。ちょっと観察してみよう。他の人の様子も。そういったコミュニケーションしてんのかどうか。
ね、いや、ほんとね、僕なんかお箸家で食べるんでいらないですって言ってんなと思って、ほんとちょっとドキッとしたんだよな、俺な。うん、はい。
なんか、はい、逆に横柄な人がいるじゃないですか。
ああ、横柄な人います
ね。箸。箸。あれとどっちがいいんだろう。言葉尻だけ取ったらさ、別に箸だけの方がさ、言葉も少ないしさ、やること明確じゃないですか。
うん、明確。
うん。でも態度は横柄みたいな。
まあ、態度が横柄でも、まあそこはもう心をシャットダウンして、ロボットになってる から、そっちの方が気にならないのかもしれないですね。
ああ。
いや、わかんない。この、僕はその、一通り読みましたけど、なんか、要はこういうことを、こういう感じになれる方は、基本的にそのコンビニ店員とかやってるときは、ロボットとしてやってるみたいな。感情がそこに入ってないから、こう機械的にやってる。だけど、そこにこう感情が持ち込まれるのが嫌だっていう話なのかなと思って、別にその、横兵とかは別にそのロボットに横兵に言ったってね、別にその、指示があれば別にはいはいってやれるわけじゃないですか。
うんうんうん。なるほどね。
まあ、バリ造語はダメだと思いますけどね、もちろんね。
うんうん。うん、
まあ、態度が悪いぐらいだったら、まあ、そっちの方はいいのかもしれないですね、もしかすると。
へえ、面白いな。
ね、面白い。
ちょっと気にしてみてみよう。
はい。はい、そんな感じです、今日は。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。